シリーズイエスに出会った人々その2、小川雅弘作、ペテロ。
あ、ペテロおじさんだ。
本当だ、ペテロおじさん。
おうおう、お前たち元気かい？さあ、今日は何の話をしようかな。
またイエス様の話。
よし、それじゃあわしの周りにお座り。あれはもう20年も昔のことだ。わしは外来湖で漁師をしていた。来る日も来る日も夜通し網を打っては魚を取る暮らしさ。ところがある日、わしの人生をガラッと変える出来事が起こったんだ。
ああ、ゆうべはあんまり魚が取れなかったな。こんな日は気がめいっちまうよ。アンデレ、もう切り上げようか。
ベテロ兄さん、弱音を吐いちゃダメだよ。暑くなる前にもう一踏ん張り。
よし、やるか。
さあ、これでいっぱいかかってくれるといいんだけど。ところで兄さん、この頃みんなが噂しているすごい預言者のことを聞いた？
ああ、ナザレのイエスって人だろ。聞いたどころか、俺はその人を見たよ。なんかこう、他のラビとは違ってるんだ。この間もあの丘の上で、天国は近づいた、罪を捨てよってみんなに話してた。あの力強い話し声、それでいて何とも言えない優しさ。それにアンデレ、あの目だ。遠くからだったけど、俺はあんなに澄んで悲しそうな目を見たことがねえ。それでいて、なんか人の心の奥底まで刺さってくるような感じなんだ。
あ、兄さん、あの人は？
ん？ナザレのイエスだ！
ペテロ、アンデレ、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。
兄さん、どうする？
アンデレ、行こう。
それからのわしの人生はすっかり変わってしまった。イエス様の後についてガリラやユダヤの地方をくまなく歩いて、神の国の良い知らせを説いて回ったんだ。主はわしら二人に続いて、同じ漁師仲間のヨハネやヤコブなど、全部で12人の弟子をお選びになさった。わしはいつも彼らの先頭だった。主の御用をするのが嬉しくて、この方のためなら命もいらねえと思ったんだ。だがわしはおっちょこちょいで、いつも俺やってやると気負い込んで、何度もヘマをした。そしてとうとうわしは取り返しのつかないことをやっちまった。忘れもしねえ、あれは主が十字架に作られる前の晩に、裁判を受けられた大祭司カヤパの家の中庭だった。
冒涜だ。自分はメシアだと？
神を汚すやつ。大祭司様、その男を十字架につけてください。
そうだ、十字架だ。
十字架につけろ。
あら、あんたイエスと一緒にいた人じゃないの？二人ともガリラ屋の人でしょ。
一つ目で変な言いかけりは許してくれ。
ねえねえ、この人もあのナザレのイエスと一緒だったわよ。
冗談じゃねえ。断じてそんな男はすらねえ。するわけがねえ。
いや、お前は確かにあの男の弟子の一人だぞ。隠しても無駄さ。そのガリラやなまりが何よりの証拠じゃねえか。
すらねえすらねえ。そんな男のことなんか絶対にするもんか。これが嘘ならどんな罰が当たったって構わねえ。
ペテロ、鶏が鳴く前にお前は三度私を知らないと言うだろう。
俺はなんていうことを。
主はゴルゴタの丘で十字架におかかりになった。わしはあの大失敗でもう死にたい気持ちで部屋の中に閉じこもっていた。主はもうこの世におられない。世の中真っ暗だ。だがあの方はよみがえりなさった。三度も主を裏切ったわしにあのガリラヤの岸辺で三度も優しく、ペテロ、お前は本当に私を愛するかねと聞いてくださったんだ。主は許してくださったんだよ。こんなに大きな罪を犯しちまったわしを。わしの耳にはあの時の主のお言葉がいつも響いてくるんだ。
ペテロ、私の子羊たちを養うのです。さあ、私についてきなさい。